村上慎吾の
週刊ガンジャリ通信。
こんばんは、ABC ラジオ村上慎吾の週刊ガンジャリ通信、村上慎吾です、バレンタインがあったということで、まだまあまあでも当日にね勇気出せなかったという方は15日今でチャンス残ってるんじゃないですか。学校やこうね職場でパッと渡される機会はあるとは思いますけれども、私ごとになりますが、今日ですよ、今日というかもうついさっきなんですけどね、ほんまにここのビルのねドア開けてエレベーター乗るじゃないですか。僕前も一回あったんですけど、マネージャーの車を降りて、でドア開けたんですよ。ほんなら僕何もしてないのにエレベーターのタブイーって開いたんです。これあるんですか？ちょいちょいあります？ボタン押してもないのにパッ、あ、そういうことか。もうびっくりするぐらいドンピシャなタイミングで開くのよ。歩くスピード変わらずそのまま乗り込めるぐらいやったから、あ、そういうことね。いや、まあそうでもないとおかしいな思って、いやいや、ありがとうございますわ。不思議やなと思ったんやけど、なんか今日ええことあるなと思って、なんかエレベーターの中でわーって拝んでもうてへんか。ありがとうございます。そういうことね。いや、もう僕も舞台がほいで21日からですので、久々の東京からのスタートですけどね、もうほんま1週間っすか、えらいこっちゃですね。まあまあ時間はある程度は測れたりしたんですけどね、もう中身なんか何にもまだ、いや、こうブロックごとにこうやることはまあまあ決まったんですけどね、そのつなぎの部分やったりとかいうのがもう一回もできてないので、いや、だからもう今回もそうですけども、やっぱりスタッフの方がよっぽど大変で、準備もそうですしね、衣装もそうですし、もちろん全部揃わないと実際にね、どこに本棚置くねんとか、どこで着替えねんとかいうことも含めてですから、それはもう本当にまあ申し訳ないなとも思いつつですけども、まあ、毎年ね、なんとかはなってるので、なんとかはしたいなという面持ちで21日、初日はもうめちゃくちゃやと思うけどめちゃくちゃやと思いますわ。まあぶっちゃけって言ったら、僕もまだ覚えてない箇所が多々ありますので、まあ1週間でどんだけ詰めれるかですけどね。あ、スバルがもう始まるもんな、18日からやから、あ、名古屋スタートなんや、大変や。だからスバルもきっとな、もうリハーサルやってる、もうまあでも仕上がってるか、3日前とかやったらね、まあ行かれる方はね、ぜひ楽しんでください。さあ、漫画を気に感じないと、ほんまに感じないと、それぞれ前後感合わせてチェックなさってください。参りましょう。ABC ラジオ村上慎吾の週刊関ジャニ通信、オープニングナンバーは、関ジャニ∞で前向きスクリーム。よっ、
ドジ踏んでやっちまった、そんでもって下手こいた、そんなこんな毎日にもがいてりゃそう、前向き前向き
前向き前向き、
父ちゃん母ちゃんじいばあちゃん、みんな揃って踊りゃええさ、完全にハイテンション完全燃焼、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのもの熱くなれ、今に輝く星となれ、
はい、
ハッとしてときめいて、いいよ、そんな展開なんじゃもんじゃありゃせんが、
手叩いて声からして走り出しゃもう
前向き前向き
前向き前向き、
敗戦も後輩も先生もみんなで踊りゃ今日は兄弟、ピンチだって妙によっちゃチャンスかもよ、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのものばかになれ、天下無敵の星となれ、
我が人生旅お祭りお騒ぎ、水も甘いも超えて、我ら行く旅路この世とは祭り、足踏み鳴らし叫べ、
村上信五の週刊患者に通信。この番組は別冊フレンドの講談社の提供でお送りします。 ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信、改めまして村上信五です。さあご紹介してまいりましょう。小さい頃やった遊びなんですかということでいただきましたのは兵庫県はカーナ。村上君こんばんは。こんばんは。私の小さい頃した昔の遊び、お手玉、折り紙、おはじきなどをおばあちゃんと新聞を使ったヒーローごっこをおじいちゃんとよくしていました。あ、おはじきとかはそうやな、女の子らしいな。お手玉も新聞丸めてね、剣に見立てて、まあ痛くないし安全やから。17歳やから、あ、でも未だにやってるっていいね、なんか。ほのぼのしますね。あやとりとかもおじいちゃん教えてもらったりしたけどな。なんかうまいことやったら、十何手目でまた戻んねんな。あれ最初にうまく取っていったら。いや、もう今もできへんやろうけど。大阪はハッチ。子供の頃にしていた遊びですが、かんぽっくり。ってご存知ですか。先日ホールトマトの缶詰とみかんの缶詰の空き缶をゴミに出そうとした時、ふとそういえば子供の頃にこんな空き缶に紐を通して缶の上に乗って遊んだな。ああ、はいはいはいはい、というのを思い出しました。今時の子は知っているのかな。子供の頃は虫取りや木登りなど平気で遊んでいたのに、大人になるにつれどれも怖くてできなくなってしまったのが不思議でなりません。村上君は子供の頃は平気だったのに大人になったらできなくなってしまったことってありますか。あ、かんぽっくりわかるわ。やってたな。開けた方を下にしてね。底面の方を上にしてね。だから、竹馬の看板みたいなね。やつや、あったあった。お前な、何が楽しかったやろな、あれ。子供の頃は何やったやろね。いやいや、でも何でも楽しめた、やっぱ、子供心って大事ですよね。今やったらなんやねんってなるでしょうけど、でもそれをやっぱ楽しめる
心持っとかなダメですよね。まあ、木登りとか、なんか、どんだけ高いとこから飛び降りれるかみたいなのもありましたよね。男は。空き地みたいなとこ行って。んで、やっぱ高いとこから飛び降りられたやつの方が強いぞ、かっこいいぞ、みたいなことありましたけど、でも当時のあの運動靴なんかそこペタペタやからね。よう怪我してたけどな、未だにだって、もう治ってへん怪我いっぱいありますもんね。なんかこう、なんか、やったかな、かくれんぼと、ちゃうわ、鬼ごっこと、缶蹴りと、なんか泥系みたいなやつを混ぜたやつやろうぜとか言うて、公園内で見つかったら何秒、見つかっても何秒間までに、関係るのが一番いいんやけど、なんか鬼に何秒かタッチされんかったら、それはそれで一回セーフや、みたいな、なんか、こう、総合格闘技みたいなルールで、やってた時とか、あったんやけど、ほんななんかどこどこの範囲より出たらアウトみたいなんで、ちょうど新しい公園なんですよ、それ。で、サイクリングロードみたいなね、道があったんやけど、その公園が一周できるサイクリングロードより外に出たら、それアウトっていうルールで。で、サイクリングロードを言うたら、鬼に負けずにぐるぐる走ってりゃ、あ、これ別に隠れる必要ないやんけって誰かが気づいたんですよ。ほんまやってなって、ほんなら鬼になったやつが、永遠サイクリングロードをかけるわけのわからん、マラソンが始まったんですよね。ほんで、そいつがちょっと怒り出して、なんやねん、隠れろやみたいになって、勘の意味とかないやんけと。いや、そらそうやなと。ほんで、鬼も変わろうやみたいなことになった時に、雨がうわーっとちょうど降り出して、ほんで、もう一回じゃんけんして、鬼変わった時に、まあ僕は鬼じゃなかったんですけども、また結局サイクリングロードをみんなで走って逃げるということになったんですよね。ほんならわざとこう鬼の近くまで行ってこうタッチされるかされへんかぐらいの距離まで行って、うわーって逃げたりするおふざけやってたんですよ。ほんで僕もそれに混じってたらもう雨降ってきてたから砂利のとこでダーッとこけてもうて。ほんでちょうどサイクリングロードと芝生の境目がブロックになってますやんか。あそこって膝の皿のとこガビーえぐれてもうて、もう痛って痛ってしゃーなく、もうそっからもう半泣きなりながら、俺もう帰るわ言うて、傘もないから雨に打たれながら家帰って、ほんならもう靴下とか靴血だらけやから、おかんにまず思いっきりどつかれて、あおちゃうか言われて、うち絆創膏貼ったあかん家やったので、ほんならなんかほんまにあのベランダにあったアロエビュー塗られて、傷テープ貼って、あとビニールぐるぐる巻かれて、ほんでもうしばらくほったらかしですよ。あ、だから可能せんかったんが不思議やんね、子供の頃って。なんかやっぱ自然のこの回復力というか治癒力みたいなのがあんのかな。最近さ、なんか酔っ払って起きたらなんか変な傷とかできてたりしますやんか。ちっちゃい傷ですよ、ほんまに。どこでぶつけたんやろうとか、なんかどっかにガーンって当てたんやろうなとかいう青たんあるけど、もう4日5日治れへんよね、ああいうのって。いや、子供はだからやっぱいろいろすごいんやな、元気やし、その遊びの発想力がすごかったよね、アレンジしたりするのがね。曲いく？何しようかな、ほんなら。あ、じゃあ、関ジャニ∞で、大阪レイニーブルース。
3年前の凍えそうな雨の夜、街角でつまびくギター、物悲しい恋の歌、その歌に涙ぐんでた、それがなんだか愛しくて、あいつにただ笑ってほしくて恋が始まった。寄り添って二人生きていた。
と信じてた。
遠い空へ行っちまった夜、そしてまたこの街のどこかで聞こえるあの歌、降り止まぬ心の雨に残されたクロス一つ、季節はめくり命めぐり、
また会えると信じてる。せやけどこんな雨に一人じゃ切なく歩けない。
慎吾の週刊患者に通信。その美しい目で君は僕をひどく苦しめ、とうとう僕を滅ぼした。恋人よ、それ以上何が欲しい。はいね。綺麗なセリフやな。それ以上何が欲しい、ほんまやな。一目惚れというぐらい目から恋をするとも言いますからね。それだけ惚れさせてどうしたいんやと。わからないですよね、女性の求めてるものってね。何なんでしょうね、ほんまに。もう何なんでしょうね。あとこうメディアに出てきてお話しされたりねする方もたくさんいらっしゃいますけど、そもそも信頼を受ける友達に言うのが一番ええんちゃうかなって思うんですけどね。あれやっぱ聞いてほしいという心理なのかな、女性ならではの。男性から言うってあんまないじゃないですか。お仕事のことではあるけど、そうそうプライベートのことをあんまりね世に出してるイメージはないんですけどね。まあちょっと偏見で申し訳ないですけど、まあ、最近そのイメージがどうしても強いですからね。何をそんなに話すことがあるかなとは思いますけど、まあなんその独占欲的なことやったりすんのかな。まあ美しいものにね惚れてしまうという 男の坂がね、へちょいということですよね、これはもう。負けてしまうということですからね。さあ、では漫画恋愛講座ですが、今夜の作品は先週に引き続きまして、講談社コミックス別冊フレンドから第6巻まで発売中、牧野先生の倉崎くんの言いなりになんてならない。高校デビューして頑張る優は、憧れの白地白川くんがいる学園寮に住むことに。でもそこには黒悪魔と恐れられる黒崎くんもいた。黒崎くんに逆らった優は罰としていきなりキスをさせられて、悪魔級のド S 男子と24時間ドキドキさせられっぱなしの青春ラブストーリーという中で、ピックアップしたのは体育祭の最中、喧嘩をしていた優と黒崎くんは血液型の話で盛り上がり、少し仲直りを仕掛けるのですが、と。血液型ね。これもう、まあ、日本人だけやって言いますよね。こんなに血液型にこだわるのもね。僕も二十歳まで知らなかったんですよ、自分の血液型。なんか検査した、してなかったのか、なんかまあまあ、そんな時代ですから。ほんで、僕の分からへんまま。で、おかんが AB で、親父が B で、で弟が一人おって A なんですよ。まあだから O ではないなと。で、O やったら俺はもうこの家の子やないんやと。いうのを、こう、まあまあ、家族団らんでね、ちょっとネタにするぐらい、まあ僕知らないまま来たんですよ。ほんで、二十歳になった時に、会社に、いや、もしなんかあった時に、もう困るから、それもう、お前調べといてくれよ、と言われて、で、献血行ったんですよ。ほんで、献血行った時に、何が、なんか記入すんねんな、あれ、最初に。で、いや、僕わからないんです、と。言って、記入して。で、終わって。ほんなら、その時に、めっちゃドキドキして、俺ほんまに大型やったらどうしようって。めっちゃドキドキして、見た覚えてるんですよね。ほんなら、まあまあ、AB 型やったんで、まあ、あ、よかったっていうのはあったんですけど、なんか勝手に、20年分のドキドキ一人で味わうっていう、ちっちゃいサプライズありましたけどね。でもまあ、それまでその血液型、なんか占いとか、血液型診断みたいなのに参加できなかったんで、そう、テレビの企画とかでもそうですけどね、僕わからんっていう体でずっとやってたから、なんかもう未だにあんまりそんな執着がないというかね、あんまり気にはなってないんですけどね。でも、それが出てからか、AB 型いうのが分かって。なんか一番言われるのが、当時はですよ。今はなんかすごく細分化されたね、血液型でもこのプラスとマイナスでとかってありますけど、あの頃はもうほんまに4択やったじゃないですか。A が几帳面で、O が大雑把で、B が自己中で、んで AB が二重人格や、みたいな、ほんまこれぐらいなもんですよ。ましてや、子供が知ってる情報ですから。そっから詳細出ませんやんか。ほんなもうそっからのもうほんま成人してからの二重人格いじりにもうイライラしてきてね。しょうもないよ、まあと。なんかあったら、わ、二重人格や、二重人格や、言うて。まあまあ返せなかったのもありますけどね。ほんでなんか今はなんか几帳面なとこは A やけど、このいい加減なとこは B やねとかスタッフに言われたりして、お前に俺の何がわかんねんとかまだ思ってる自分ですから、もうその血液型なんかもうほんまに何を言うてんねやろって思ってましたけどね。まあだから今ありゃまあまあそれはそうなんやっていうね、飲み込み方はもちろんしますけど、昔はもうゴールデンで毎日のようにやってたもんね。なんか血液型 A 型の子供となんか B 型の子供は同じ環境にしてもこれだけ行動が違うんだみたいなやつとかもあったもんな。でもまた来るやろね、血液型ブームはやってくるよ。動物占いのごとくやってくるよこれは。さあ、では作品のポイントですが、セクシーゾーンの中島健人くん主演で映画化も決定しております。2月27日土曜日から全国ロードショーでございますので、ぜひご覧になってください。一押しメッセージが載ったポップが関西一部書店でご覧になれます。こちらもお願いいたします。今夜の作品は、講談社コミックス別冊フレンドから第6巻まで発売中、牧野先生の黒崎くんの言いなりになんてならないご紹介いたしました。来週もお楽しみに。
とあるが恋したら夜な色葉をつけた。こうして出会えたのはね、きっとすごい確率なんだ。
Oh, oh. 小さなことは全て超えていこう。丸ごと楽しむことにしよう。
ABC ラジオ村上信吾の週刊関連通信エンディングでございます。どうします、来週。あ、占い、丸々診断、血液とか生命判断とかも含めて、まあ占い、占いもいろいろあるもんね。を信じるかどうかですけど、まあ女性は信じるでしょうね。そしてまあそれがじゃあどれぐらい当たったことあるか、逆に外れた1ミリもかすらんかったっていう人おるかな。占いとか
変わった診断とか知ってたら、村上くんのやつでちょっと、
はあはあはあはあ、変わった診断、まあ、聞いたこともないようなそんな占いあんのかという。もうよう占われてますからね、言うても知らんところでいろんな方にね。だから僕はもう信じるも信じないもようわからないですけどね。まあだからいいことは覚えてますけど、そらあんまり良くないこととかはそんなに残っていかないですからね。もう年末年始はようありますからね。なんか調べてきましたみたいなのが、まあフリップで見たりとか VTR で見たりとかいうのもようありますけど、まあそんなんでもなんかどこにも属してないような、じゃあ占いとかがもしあれば、そしてもう驚くほど当たった、驚くほど何も人間違えてんのにちゃうかいうぐらい当たってないっていう経験がある方、ぜひお便りお待ちしております。そして村上信吾への質問疑問お悩み相談のメッセージも合わせてお待ちしています。おはがきの場合は郵便番号 530-8010 530-8010 ABC ラジオ村上信吾の週刊関連通信の係まで、メールアルファベットすべて小文字、関連アットマーク ABC1008.com KANJANI アットマーク ABC1008.com でお待ちしております。先日はステッカー希望の方は住所の名前忘れずに書いてお送りください。それではまた来週です。さよなら。